まったく、金曜日は憂鬱ね。だってあなたと私、授業の時間が全然違って日中はほとんど一緒にいられないんだもの。手をつなぎ合ってから今日までほとんどずっと一緒にいたから、こんなに長く離れ離れだと寂しいわ。この部屋に越してきてからはもう2週間か。学校も今週から始まって、いよいよ大学生だなーって実感が湧いてきたわね。あなたは、もうこの生活には慣れたかしら？私？私は、それなりに。もともと送ってもらうよう提案していた食器だったり、家電のおかげで生活に不便を思えることはないし、学校の方も、まだ授業も始まったばかりで、オリエンテーションばかりだけど、なんとかやっていけそう。お友達になった子に、いつも笑顔だねって言われちゃった。そうね。あなたと出会ってから、私は前よりもずっと笑顔でいられるようになったと思う。わかる？それもこれも、あなたのおかげよ。あなたのことが大好きだから、多少の辛いことや悩みなんかは気にならないの。あなたがそばにいない間だって、あなたのことを思うだけで、私は幸せになれちゃう。ちょっと単純かしら。でも、幸せって、そういう一面もあると思うのよ。近くに、物質的な距離だけじゃなくて、心がすぐそばにあるっていう安心感。会えない時間も、それで乗り越えられるのかなって思ったんだけど。でも今日は、朝から夕方まで会えなくて、寂しいって思ってた。きっと寝食共にしていく中で、さらに心が強くつながっている分、心と体の距離にギャップが出てしまうと、それがストレスになってしまってるのよね。だから、ね。これで心も体もいつもの距離。まるで磁石のようにピタッと。やっぱりこの距離安心するわ。こうやってくっついていることで、一人じゃ支えられない重さにも、一人じゃ倒せないような強敵にも向かっていける気がするの。もう私は一人じゃないんだって、気持ちを強く持てるの。愛してるわ。でも、これから毎週金曜日がこんな感じだとダメだよね。こういう面でも少しずつ慣れていく必要があるように思うわ。撫でないでよ。それはこれからゆっくり、少しずつでいい？それもそうね。せっかく手に入れたこの距離、十分に味わわないうちから無限にするのももったいないわ。とか言って、あなたもこうやってくっついてたいだけなんじゃないの？あなたも、私もよ。ねえ、あなた。私、提案があるのだけど、いいかしら。確かに、ガスも寝具もなかった最初の日よりかは、随分と暮らしやすくはなったけれど、まだまだこの部屋、いろんなものが足りてないと思うの。だから明日、よかったら一緒に家具とか見に行きましょう。なんでも、そこの駅から3つくらい行ったところに 最近できた大型の家具屋さんがあるらしいの。新しいものが気になるってわけじゃないのだけど、せっかくだし、行ってみたいなって。
こんなに大きな家具屋さん、私初めて。モデルルームっていうのかしら。なんだかお部屋がたくさんあるみたいで、面白い売り場ね。あ、ほらあなた、こっちこっち。ここのお部屋、とっても素敵。こんな可愛いベッド、私ちょっと憧れちゃう。あ、いや、別に。おねだりしてるわけじゃないのよ。それにこんな大きなベッド、あの部屋には似合わないと思うわ。そうね。いつか私たちがもっと大きな家に住めるようになった時に、その時にまだ私がこのベッドのことを覚えていたら、その時はおねだりしちゃおうかな。なんて。あなた、こっちに来て。
うん、
隣に。やっぱり二人で横になるとちょうどいい。何が赤くなってるの？だってその頃には私たち夫婦になっているのよ。だったらこんな風に一つのベッドで眠ることだって何も恥ずかしいことじゃないわ。え、私の顔も赤い？だってその、想像しちゃうじゃない。あなたと私一緒のベッドで、ね。やだ、何言ってんだろう。私の方が恥ずかしくなってきちゃった。あなた、こんなとこで手を握られると、本当にドキドキしてしまうから、ダメ。じゃあ、他のところも見に行きましょうか。で、もしかして私たち、見られてたのかしら？なんだか恥ずかしいわ。ほら、早く行きましょう。
ねえ、あなた、この部屋なんてどうかしら？間取りやサイズなんかが、あの部屋にそっくりだと思わない？
でもこうやっていろんな家具が置いてあると少し狭く感じるかしら。
私たちくらいにはちょうどいい？それもそうね。落ち着いた暖かな色彩に心地の良い間接照明。この中にあなたと一緒にいるとまるでここにずっと一緒にいたみたいにしっくりくるの。なんだか時が止まっているようにも感じるわ。
そんな気がしないかしら。
ちょうど二人掛けの白いソファ。ほら、隣に座って。こんな風に寄り添いながら、夜のニュースを見ながら、今日あったことや明日の予定を語らって、そして、こんな風にキスをするの。
まあ、あなたったら、そんなに挙動不審にならなくても、
ここ、ちょうど四角になってるみたいよ。だからさっきみたいに、他のお客さんに覗かれることはない。と、思うわよ。もしかしたら、どこかに防犯カメラがあるのかもしれないけれど、 別にやましいことをしてるわけじゃないもの。だってこのお店は欧州のお店をモデルにしてるのでしょ。だったらキスくらい咎められることはないはずよ。だからね、ありがとう。ねえあなた、よかったらこのソファーを買わない？実際に座ってみてとても気に入ったし、きっとあの部屋にぴったりだと思うの。色？ああ、なるほど。確かにこの色だと、こぼれた時なんかに目立ってしまうわね。あなた、そういうところにも鋭いわね。また、想像しちゃってたかしら。嬉しい。ちゃんと私との愛の営み、というと、少しいかがわしいかしら。私とあなたの生活の中に、ちゃんと私のための時間を用意してくれてるの、とっても嬉しいわ。これの色違いってあるのかしら。あ、カラーバリエーションありますって書いてあるわね。ねえねえ、だったらこの赤色のソファーにしてみない？ちょっとあのお部屋に置くには派手な色かもしれないけれど、でもこれだったら多少あなたの血がこぼれてしまってもあまり気にならないと思うの。それにこんな鮮やかな色が部屋の中にあったら毎日元気になれる気がするわ。赤い色ってそういう効果もあるのよ。ね、いい考えだと思わない？この家具の番号を控えておけばいいのよね。うん、ここに番号を控えておいて、セルフサービスエリアでピックアップしてくださいって書いてあるの。つまり後からどこかでこのソファーが入った箱を見つけて持っていけばいいということみたい。きっと進んでいけばわかると思うわ。この紙にメモメモと、よし、これで OK。 じゃあ次行きましょうか。このお店結構広いみたいだけれど、ちゃんと一本道になってるから、このまま道なりに進んでいけば全部を見ていけるはずよ。ほらほら、座ってないで早く早く。ここは子供部屋のコーナーかしら。ベッドも机も小さくて可愛いわね。ねえ、あなたは子供って好き？あ、いや別に変な意味じゃなくてってわけでもないんだけど、だってほら、私たちにもいつか子供ができるでしょ。だから、そう、だからあなたが子供好きな人だったら嬉しいなってそう思ったの。そう、だったらよかったわ。あなたと私で素敵な家庭を築いていけたら幸せだなってそう思う。だからあなたもちゃんと協力してよね。まだこんな話をするのは早かったかしら。
あなた、どうしたの？もう、またそうやって。今の、皇帝ってことでいいのよね。ありがとう。私もあなたと一緒の未来を歩むために頑張るわ。幸せ。こんな風に少し先のお話ができるのってとっても幸せなことだなって思うの。私の信頼にあなたが応えてくれるからこんなこと考えられるのよ。大好きだって言ったら大好きだよって返してくれる。そんな関係だからこそね。それで私はあなたの隣が自分の居場所なんだなって感じることができるの。エコーロケーションって言葉知ってるかしら。コウモリやイルカなんかが自分から音波を発して、その跳ね返りで自分の居場所や目の前に何があるかっていうのを探る方法なのだけれど、それと一緒。私の投げかけた言葉や好きって気持ちがあなたからしっかりと返ってくるから、私はここにいるってわかる。あなたも少しはわかってくれるかしら。そんな耳元で大好きだなんて。私も好き、大好き、大好き。あなた今ピクッてした。そんな反応でも私は嬉しいわ。私もなってたの？おい、そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいわ。私たち子供部屋でイチャイチャしちゃってなんだかちょっと背徳的ね。それとも子供の頃に戻った気分？どちらにせよ今のこの時間がとっても幸せに満ちてるということには変わりないわね。幸せ、幸せよあなた。あ、さっきのお話、別に吸血鬼とコウモリをかけたダジャレじゃないからね。偶然そうなってしまってたけれど、勘違いしてもらっちゃやだわ。あなたへの思い、素直に受け取ってよね。え？シャレになってることに気づかなかった。墓穴を掘ってしまったわね。ほら、早く先に行きましょう。楽しかったわね、あなた。近所にこんなに面白い店があるのだし、こっちに来てよかったって思えることまた一つ見つけたわ。違いもなくはしゃいじゃったかしら。うん、そうよね。私たちまだ法的には子供だもの。あと2年も経てばもう立派な大人になっていることなんだろうけど、でもなんだか想像できないわ。だって急に今日から君たちは大人だよって言われたとしても、その瞬間に私たちが別の誰かになってしまうわけじゃないもの。あなたと私はずっとあなたと私のままなのだし、 別に大人になって今日みたいにはしゃいじゃってもたまにはね。あなたのそういうところ私大好きよ。ずっと一緒に歩いていくということがどんどん怖くなくなっていくわ。うん、怖いっていうか不安っていうか、だって一生一緒にいるっていうことは今まで生きてきた以上の時間をあなたと私で紡いでいくのよ。こんな言い方あまりしたくはないのだけれど、言ってみれば1年以上前は私たち赤の他人だったんだもの。その期間で考えると何十倍ものあなたとの時間がこれから先に待っているの。そこでどんな居酒屋すれ違いがあるかなんて誰にもわからないでしょ。だからこうやって物事に対する価値観や見え方があなたと同じなんだなって感じるたびに、そんな未来の不安の種が一つずつ消えていくような気がして、私はそれを怖くなくなっていくって言ったのだけれど。よかった、分かってもらえた。これでまた一つって感じかしら。それにしてもあのソファーが届くのが今から楽しみね。だってあなたと一緒に選んだ初めての家具なんだもの。これからそういったものがどんどん増えていくのかもしれないけれど、今日買ったソファーはその第一号。私たちが作る私たちの生活、その第一歩だと思うの。気負いすぎ？いいえ、そんなことはないわ。言ったかもしれないけれど、私にとってあなたとの初めてはどれもがすべて大切なものなの。他にもいっぱい大切なものはあるのだけれど、やっぱり一番最初は一番記憶に残っちゃうから。あなたとの初めてのショッピングで、あなたと一緒に初めて選んだっていうだけで初めてが2つも重なってるのよ。そんなに素敵なことがあったんだもの、嬉しくなってしまうのは当然だと思うわ。あ、でも無理にあなたに覚えててって言ってるわけじゃないわ。これは私が勝手に言ってるだけだから。もし記憶にないことを私が楽しそうに話してても、あ、また茜が初めての思い出を語ってるぞって思ってくれるくらいでいいから。それでほんのちょっとでも思い出してくれたのならそれで十分だからね。初めてのキスを覚えてるか？そんなの当然だわ。あの日、いつもより寒い日の放課後にあなたは私を体育館裏に呼び出して、そして私に告白を。今思い出しても恥ずかしいわ。顔がにやけちゃう。あの時のこと、私びっくりしちゃって、興奮しちゃって、実のところあまり明確には覚えてないのだけれど、でも強く強くあなたとキスしたいって思ったのだけはしっかりと覚えてる。だってずっとずっとあなたのことが大好きだったのに、何ヶ月も預けされていたのよ。決して長い期間ではなかったけれど、でもあなたへの好きの濃さはどんな誰の恋心よりも強かった。私はそう胸を張って誓えるわ。あの時のキスの味、甘くて幸せでとっても良かった。 すとドキドキしてきたわ。
私にあの時のことを思い出させた上で唇を奪うなんて、なんだかずるいわよ。それにこんなところでだなんて、今更って。まあ私だってお外であなたにキスを迫ることもあるけれど、でもあんまり人目のつくところではねだらなかったはずよ。確かに人はあんまり乗ってないし、ここはボックス席だから見られちゃうことはないかもしれないけれど、あなたってば。いいけど、あんまり激しいキスはダメよ。さすがに電車の中でそんな音がしてたら、私たち変な目で見られちゃう。え？声？声を出さないようにって、私、いつもキスしてる時に声出てる。そうなの？自分では気づいてなかった。でも、そんなの仕方ないわ。だってキスしてる時って普通に呼吸ができるわけないんだもの。なんでって、だって あなたに鼻息がかかっちゃうの恥ずかしいわ。もう頭撫でないで。そうやってすぐ可愛いとか言う。ずるい。大体なんで吐息くらいで。それくらいだったら別に変に思われたりしないと思うのだけれど。私の可愛い声を聞かれたくない。またそうやって。本当に仕方のない人。いいわ。じゃあ私、息を止めてるから。私が苦しくなる前に満足して。ほら。少し肺活量はある方だと思ったのだけれど、きっとあなたとキスしてたせいだわ。あなたが妙な指示をするからいつもより余計にドキドキしてた。ほら今だってこんなに体震えてる。本当にもう恥ずかしいわ。なんだ、謝ったって許してあげないから。ちゃんと帰ってから続きをしてくれたら、その時は許してあげるわ。もうそんなジェスチャーしないでよ。でもありがとう。あなたがくれるって言うなら、私は喜んでいただくわ。あなたの血も、もちろん、あなただ。